先週だったでしょうか、毎年年末には、恒例となる、流行語大賞っていうものが、テレビで、報道されていましたが、いろいろな今年の、流行った言葉が挙げられていますが、今年一つ騒がせた、ニュースの、中に、あまりいい言葉ではないんですけれども、ゲス不倫という言葉が挙がっており、それも、確か、流行語の候補になっておりました。私などゲスっていう言葉自体、今年になるまではあまり普通の生活の中では、聞かなかったですし、使いもしなかった言葉でありますが、今では、下水ってね、いうような言葉があるように、多くの人々の耳に、当たり前となった、言葉であります。ただ、そのような私たちもきっと皆さんも、そのような、ニュース、または、テレビ、ネットで、そんなニュースを、見たり聞いたりしていたかと思いますが、皆さんはどのような思いでそのような、報道を、ご覧になっていたでしょうか。もしかしたら全く関心がなくね、そんなもの見もしなかったわという方がいらっしゃるかもしれませんが、実を言いますと今日読んだ箇所もある意味あまり、良い話ではないんです。なぜなら、今で言うならばゲス不倫の事件の一つが聖書には書かれてあるわけなんです。ただその事件の内容だけではなくて、いろいろな意味で、流行りの言葉で言うならば下水出来事であるわけなんですが、この事件を少し詳しく見ていく前に、実を言いますと、この事件はさておいて、この今日読んだ箇所というものは少しいわくつきの箇所であるということを皆さん、ご存知だったでしょうか。新約聖書をお持ちの方は、きっとというか必ず、7章の53節に括弧がついていると思うんです。そして11節、今日読んだ11節を見てください。そこにも括弧でくくられている箇所なんです。そして、普通の新改訳聖書で下に注訳がつかれている、聖書をお持ちの方は下に、星印がついて、その箇所の括弧の理由が説明されていますが、実を言いますと、この箇所は、もともとはヨハネが書いたものではないと言われているんです。ではなぜこんなものが聖書に、記載されているのかと思われますが、私たちが手にしている聖書は、印刷されて、みんな同じ聖書を持っていますが、印刷された聖書が、初めて、この世に出たのは今から500年前ですよね。宗教改革後に、印刷機が発明されて聖書が初めて、印刷されたわけなんです。それ以前はじゃあ何をしていたかと言いますと、写本と言いまして、だいたい、そういう聖書を写本する専門家たちが手書きで聖書を紙に書き写していたわけなんです。容じゃない作業を繰り返していたわけなんですよね。そういう写本が次に、書きつながれて、残ってきたわけなんですが、実を言いますと聖書のオリジナルと呼ばれているヨハネさんが書いた、またはいろいろなパウロが書いたオリジナルの書というのはもう現在、どこにも残っていないんです。もしかしたらどっかに保管されているのかもしれませんが、誰の目にも触れられてはいないんです。そしてそういう書き写された写本を巡り巡って古い写本に戻っていきますと、5世紀前の写本には実を言うとこのヨハネの今読んだ箇所は全く載っていないそうなんです、古い写本のほとんどがこの箇所を書いていると書いてありますが、ですから、ヨハネのオリジナルには実はこれは書かれていなかったというような、ことなんです。しかもこの箇所は、読んでみるとちょっとヨハネが今まで書いてきたその文体というのでしょうか、書き方とは少し違う感じがありますし、またこの53節から11節を省いたとしても十分に意味の通る、箇所になるわけなんですね。 まあ、ですから聖書学者はここは、まあ、ヨハネが書いた聖書箇所ではなくて、まあ、後に写本をしていく人たちがいろいろなイエス・キリストの、書物を手に入れながら、これはここに入れとくべきではないかと、挿入されたものと言われているんです。じゃあ挿入したものだからここは偽物なのかと言いますと、そうではなく、これは後にできたイエス・キリストの伝説や、ね、空想話がここに入れられたのではなくて、まあ、いろいろな研究されていく中で、ここのお話は実際にイエス・キリストに起こったことであるということは学者たちの中では認められているようなんです。まあね、今日のメッセージの中でじゃあこれはどういう意味なのか深く考えていくことはしませんが、ではじゃあなぜこのヨハネの福音書に現在もそういうものでありながら私たちが読むことができるように、この箇所が残されているのか少し考えてみたいと思うんですが、今までヨハネの福音書を、読んできましたが、イエス・キリストとイエス様と、ユダヤ人のその指導者たちの間でいろいろな議論が重ねられているという様子を見てきたかと思うんです。中にはイエス・キリストを疑い批判的に、受け止めている人と、イエス・キリストがご自分について、語られている、そんな議論が、続いていました。まあ私たちの弱さとしまして、まあ議論ということはとても大切ではありますが、どうしても言葉で私が正しい、あなたは間違っているということはね、それは議論の中ですることはできますが、でも時に実際に自分たちが主張していることと、またその口とともに私たちの行動が伴っていないことがあるという時ことがないでしょうか。イエスも、7章10、24節でそんな私たちの言葉だけになってしまう行動を、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいと指摘されていますけれども、ついつい口先だけで実際にその行動が伴わないことがある。私たちとは違い、イエス様はそのような議論を重ねる中で言葉だけではなくて実際に自分の言葉通りに行動に移された、まあ、そんなイエス様の姿を、まあ、こういうお話を挿入することによって伝えているのではないのかなという感じがするわけなんです。議論だけではないんだよ、机上の空論だけではなくて実際にイエスは言ったことをこのように行動に表しているんですよというようなことが、この箇所の挿入された目的ではないのかなという感じがするわけです。ではどのような事件が起こったのか実際に見ていきたいと思います。イエスはエルサレムで神殿に行かれます。そしてイエス様がそこに集まった民衆に教えを説いていますと、突然そこに姦淫の現行犯で捕らえられた女性がイエス様の前に連れ出されます。まあショッキングな事件だったわけですよね。姦淫ということですから、現在ならば先ほど言った、下手不倫と騒がれ、本当に槍玉に挙げられてイエス様の前に連れ出されてきたと思うのです。しかもここを見ますと相手の男性の姿が、見えていないんですね。女性だけなんです。まあそのドタバタの中で逃げ出してしまったのか、どうしたのか聖書には書かれていませんが、実はこの事件では男性がいようともいないともあまり関係がなかったようなんです。なぜならこの事件はただその女性が姦淫の現場で捕らえられただけではなくて、さらに深い理由があったからなんです。 4節からご一緒に見ていきたいと思います。イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。姦淫の罪を犯した者に対し、聖書ではいろいろな箇所がありますけれども、レビ記では人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない、厳しい処罰をもって臨まなければならないという法律、立法が聖書には書かれているわけなんです。ほら、聖書にはこのように書かれているけれども、あなたならば、イエス様、あなたならば、今この姦淫の現場で捕らえられた女に対してどのようにしますかと、律法学者やパリサイ人たちは尋ねてくるわけなんです。なぜそんなことをわざわざしたのか、ね、自分たちで、処罰すればよかったのはずなのに、なぜそのようなことをしたかといいますと、6節、彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであったと。もう彼らは自分たちで判断することができなくて、イエス様ぜひ助けてくださいとイエスの前にこの女性を連れてきたのではなくて、もともと彼らの中にはもう答えがあったんです。ただこの機会を用いてイエスを告発するために陥れようという目的を持って、イエスの前にこの女性を連れてきたということなんです。それゆえにこの事件が、下世であると。実は姦淫という罪だけではなくて、この女性とその女性が犯してしまった罪を巧みに使い、イエスを陥れようという魂胆があったということなんですよね。どのように陥れようとしたのか、彼らの策略は明白です。イエス様が憐れみ深く、そこまで処刑するまでには至らないのではないかと、その憐れみを示すものであるならば、聖書、神の言葉である聖書の律法に、遵守していないと、ユダヤ人たちは律法違反だということで議会に訴えることができたわけなんです。じゃあ聖書が言っている通りにこの女性は石打ちにされなければならないと処刑を認めるならば、実はこの時代は、ローマによって支配されていて、各地域の、事件は各地域のその裁きに任されていましたけども、死刑だけに関しては自分たちで勝手に執行してはいけないと、死刑だけはローマの判決によってされなければならないという法律があったわけなんですね。ですからイエスがこの女性は石打ちだと言ってそこで処刑が始まるならば、彼らはこの男はローマの法律に従ってないと、今度はローマに対してイエスを訴えることができたわけなんです。彼らにとってはイエスがどう答えてもイエスを訴えることができる好都合なその、問題をイエスの前に投げかけてきたわけなんです。ですからこの女性を使うだけであって、別に彼らにとってそこに男性がいようが、その男性が裁かれようがどうしようがあまり重要ではなかったんです。ではそのような律法学者やパリサイ人たちの、策略に対してイエスは何をしたかというと、もう身をかがめて地面に何か書いていただけなんです。何を書かれていたのか分かりませんが、律法学者やパリサイ人たちはイエスを何とか問い詰めようと、答えないイエスにしつこく迫るわけです。あなたならばどうする。そこで イエスはそんな、パリサイ人たちに答えられます。7節です。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に何かを書き続けてしまうのです。その言葉が放たれた時にその場には何とも言えない微妙な空気が漂ったのではないでしょうか。なぜなら9節を見ますと、それを聞いていた人たちは年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいたと。もう普通であるならばもう年長者からそういう、不届き者には石を投げて処罰を執行するのでしょうけれども、あなた方の中で罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われた時に、まあさすがに人生経験のある年長者からだったのでしょう。石を投げることはできずに一人、また一人とその場所を去り始め、最後に残ったのはイエスとその、女性だけだったのです。あなた方のうちで罪のない者が彼女最初に彼女に石を投げなさい。この言葉は律法学者やパリサイ人だけではなく私たちの言葉にも響く語りかけではないでしょうか。ワイドショーとかで、取り上げられるゲス不倫という事件をはじめ、多くの、事件、出来事が私たちの耳や目に入ってきます。もしかしたらそんなテレビで報道されるものだけではなく、私たちの身近なところでも誰かが失敗したり、つまずいたり、罪を犯してしまうような事件を聞き目にすることがあるかもしれません。そういう事件やニュースを聞くときに、私たちはあたかも自分は正当な理由を持ってその失敗や間違いを批判してしまい、そしてテレビのコメンテーターのように本当に他人事のようにああだこうだとその事件や出来事を、語ってしまうことがあるのではないでしょうか。私にはある忘れられない思い出があるのですが、私の母教会の牧師は小林京子先生という女性の牧師でした。もう数年前に天に召されましたが、その先生との思い出なのですが、私が 3,4 年生頃だったと思うんです。わんぱくでしたから教会の中でもう毎週いろんな遊びをしていたわけなんですね。である時教会の中でかくれんぼしようということで、教会のお布団がきれいにしまってある押し入れの中に隠れていたんです。そして隠れようとして押し入れによじ登ったところ、たまたまその小林京子先生が通りかかり、坂井君何やってるのと大目玉を食らって、怒られた、思い出があるんです。小林京子先生というのは40代の時に、大きな病気を患われて、がんを患われて、ほとんど、なんていうか表舞台に出ることなく本当に陰で教会を支え導いた牧師で、普段は、そういうこともあってすごく小さな先生で、とても体が弱く、穏やかであったんですけれども、何しろ、東京の、生まれの江戸っ子で短期だったんですね。カーンとなるとすごい迫力のある牧師だったわけなんです。その時も先生に見つかった時はカーッと先生がなられて、サカカーンってすごい大きな声で怒鳴られたわけなんです。しかしその次の週、小林先生が、私に坂井君ちょっといいって呼ぶわけなんです。小学校3年生か4年生ぐらいだった私を呼び出して、真面目な顔で私にこう言ったんです。坂井君、 私は先週酒井君のことを怒ったけれども、よく考えたら私は酒井君を怒る資格はないから、もうこれから酒井君のことは怒らないと決めたよって真面目に言われるんです。もう怒らないとはどういうことか、小学生の私には本当にわからなかったんですね。ただその大人が子供に対してもう怒らないと言った言葉に、私には本当に強烈な思い出として印象が残って覚えていたわけなんです。しかし後になって大きくなって、本当にその時のことを思い出しながら振り返っていくと、きっと小林先生は牧師でありながらも自分の心の中にある罪という問題に真剣に向き合っていたのではないのかな。そしてその中に、自分の中にあるそういう罪と向き合う中で、決して自分は他人を厳しく怒れる立場ではないということを受け止め、それを小学校3年生の私に真剣に語ってくれたのではないかと。まあ、結局その後何回も小林先生には怒られたんですけれども、でも私の中にはその出来事が本当に強烈に残っており、その人を裁くだとか怒るだとか、人の間違いを指摘するという時に、その時の思い出が影響しているわけなんですね。今日はちょっと皆さんに自慢したいものがあって持ってきたんですけれども、先週、つなぎ手の、あの便利屋さんの仕事で、必要な、ライトを買いました。何が自慢だと思うかもしれませんが、私にとっては、ちょっと顔がだいぶ迷って思い切って買ってしまったライトなんです。これはね、現場夜仕事するときに照らすライトで、まあ、こういう、バッテリーを入れますとこうやってつくわけなんですね。とても明るいライトです。多分もしかしたら皆さんの目にはちょっと明るすぎる、ライトかもしれません。しかもこうやって照らすだけではなくて、ここ押すとこうやってサーチライトにもなるんですね。もしよかったら貸しますので言ってください。しかしもう一回押しますと、あれ、今度は全体を照らすんです。そうなりますと、今度は私は私の方にも照らしてて、かなりね、明るい光が私にも照らされるんですよね。で、私はね、このライトを見ながら、本当に聖書を読むときに私たちがしてしまう間違いというのは、こういうところにあるのではないのかな。なんか私たちが聖書を読むと、何か正しいことを知ったように、このライトのように照らしながら、誰かの罪であったりだとか、間違いだとか、あ、聖書はこんなこと言ってるのに、あの人はあんなことやってるよね、というのに気づいてしまって、その人の罪をこうやってね、照らしながら、間違い探しをするような、時にはなんかね、それで指摘するような形に用いてしまうことがあるわけです。しかし、聖書は、今日の今月の暗証聖句があるように、イエス様は私は世の光です言われているわけなんですよね。イエス様の光というのは、他人を指摘するだけではなく、間違いを見つけるだけではなくて、実を言うと私たちにも照らされているということを私たちはふと忘れてしまうわけなんです。聖書は、神の御言葉は両刃の剣ですとも言われています。両刃の剣ですから、片方だけが切れるのではなくて、こっち側も切れるわけなんですよね。私たちの側にも鋭い刃が向いている。それが御言葉であり、両刃の剣なのです。他人の間違いを突き刺すだけではなくて、あなたの心にもその御言葉が突き刺さなければならない、そんな両刃の剣であるということを覚えるわけなんです。ですから、光であるイエス・キリストが、その現場にいた一人一人の心の中を照らし出し、そして照らされた一人一人は心の中にある罪に気づかされ、ただそこにいた女性の罪だけではなく、自分の罪にも気づかされ、その女性を裁くことができずに、一人一人その場を去ってしまうことになったのではないのでしょうか。そしてそこに残されたのは、光であるイエス・キリストと、隠れたところで誰にも知られたくない罪が、 公然たる事実としてさらけ出されるところになったその女性だけが残ってしまったわけなのです。この人たちの中で間違いを犯した女性に唯一石を投げることができたのはイエス・キリストだったでしょう。しかしこう言われているのです。あれ、十節を見てください。ごめんなさい、ちょっと十節からお読みいたします。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。私もあなたを罪に定めないとイエス様は言われているわけなんです。最も恥ずかしい、本当に逃げてしまいたい、いなくなってしまいたい、そんな現場で捕らえられ、そのままの姿で公衆の面前にさらけ出され、きっとその女性は恥としてしまったことの罪悪感と、またこれから何が起こるのかわからない恐怖におののき、そこに座っていたことでしょう。そんな女性に対して唯一石を投げることができたそのイエス様が、私はあなたを罪に定めない、そう言ってくださるのです。その言葉はきっと大きな驚きを持ってその女性の心に届いたことと思うのです。ぜひ皆さん勘違いしないでください。ここでイエスは定めない、罪を定めないと言ったことは、もうこの女性の罪なんてどうでもいいんだと言っているのではありません。そしてどうせ許されるんだったら別に同じ間違いを繰り返しても別に構わないではないかと言っているのでもありません。私もあなたを罪に定めない、だからここからもう一度立ち上がって、今から決して罪を犯してはなりませんと言われているわけなんですよね。そこで私たちは覚えなければいけないと思うのです。イエス・キリストがその後、本来ならばこの女性が死刑という死をもって償わなければならない会員の罪の罰をイエス様ご自身が身代わりとなり十字架でその身に背負われることになるわけなのです。決して何の根拠もなくあなたの罪を定めないとイエスは言われてはいないのです。イエス様ご自身がその女性の代わりにその責任を取られておられるからなんです。このキリストの恵み、イエス様の恵みを体験するということが、私たちの人生を掲げる大きなものとなるのではないでしょうか。キリスト者として歩むならば、クリスチャンとして歩むならば、私たちの第一歩がこのキリストの恵みに触れさせていただくところから始まらなければならないのではないでしょうか。そして私たちはこの恵みをその時だけではなく、私たちが歩んでいくその道においていつまでも覚えるものとされていくわけなんです。 私たちが他人に対して光を照らしているならばなかなか見えないでしょう。でもイエス・キリストが光として私たちの心を照らしてくださっている。そしてそこに私たちの醜さであり罪深いその心を気づかされるときに、この女性がもう顔が上げられないほどにそこにうずくまっていたように、私たちもその弱さの上に顔を上げることができないような惨めさを弱さを突きつけられるわけです。しかしその時にこの女性だけではなく私たちにも、私もあなたを罪に定めないとイエス・キリストが言われる言葉を私たちの心に受け入れる時に、そしてその言葉の通りにイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、私たちの罪をあがなってくださった、その深い恵み、憐れみ、愛に触れさせていただく時に私たちの心も震えるのではないでしょうか。その恵みに心から感謝するのではないでしょうか。感動するのではないでしょうか。そしてその恵みに触れていただくからこそ、私たちはこれからの歩みの中にあって罪を犯さないように歩むものへと変えられていくわけなんです。その恵みを体験せずにイエス・キリストの御言葉だけを知って歩んでいくならば、きっと私たちの歩みもパリサイ人や律法学者のように他人の罪だけは目につくが、実は自分にも同じ問題があるということに気づかせずに歩んでいくものとなってしまうのです。決して私たちが立派だから強いから罪を犯さずに歩むものではないんですよね。キリストの恵み、キリストの十字架の力を私たちが経験するがゆえに、私たちはなんとか罪を犯さず、その神様の御手の中に、憐れみの中につまずくことなく、いや時にはつまずくかもしれないけれども、なんとか立ち上がらせていただきながらイエス・キリストと離れることなく、その恵みの中に歩み続けることができるのだと思うんです。皆さんは、あなたは今日読んだこのお話のどこに立っているでしょうか。律法学者パリサイ人としてでしょうか。いや、その周りに取り囲んでいた群衆としてでしょうか。それともそこで顔を上げることもできないほどに恥ずかしい思いをしながらうずくまっていた女性でしょうか。私もあなたを罪に定めない。あなたにも同じように語りかけてくださるイエス・キリストの言葉をもう一度心に受け止め、そしてその言葉を受け止めるだけではなく、決して罪を犯してはなりませんと、新しい歩みを私たちの前に与えてくださる、そのイエス様の恵みを覚え、今週もイエス・キリストと共にその恵みの中を歩ませていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。どうぞ、皆さんそれぞれ応答の祈りを持ってお祈りの時間をお持ちください。ご一緒にお祈りいたしましょう。 天の地なる神様、私は世の光ですと言われたイエス様の言葉を覚えて心から感謝をいたします。光は希望であると同時に全てのものを私たちに見させてくださいます。そして時に私たちの弱さであり至らなさらでありその罪をも照らし出す時に私たちは苦しい思いをすることがあります。恥ずかしい思いをすることがあります。しかしあなたはそんな私たちにも罪を定めない。なぜなら私があなたの代わりにその罪を背負うからと、その心に触れてくださることを覚えて感謝をいたします。なんという恵みでしょうか。どうぞその恵みを私たちが心にいつも覚えながら、その恵みに触れさせていただきながら歩むことができますように、そのイエス・キリストの愛の深さをさらにさらに私たちに教えてください。そしてその愛を体験させてください。今週の歩みの上にもあなたの豊かな祝福が一人一人の上にあることを心から祈り、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。